ナマサイガニの一滴の30のほど、その時、ナマサイガニの一番の損、おいしい話はないと心得る。ナマサイガニの一番の損があります。おいしい話はないと心得ることです。この考えは頭の奥までしっかり叩き込んでおきましょう。おいしい話があったときあなたはどう思いますか。おいしい話があればラッキーと喜ぶのではありません。怪しいと疑うのです。極端のを示してください。おいしい話に違和感を覚えることは正常な反応です。おいしい話は全て怪しいと考えること。世の中においしい話はありません。おいしい話は全て怪しいと考えてください。本来ないものがあるのですが、その時点でおかしいと思われてはいけません。あなたが教えます。相手は特別を感じさせる性を言っているかもしれません。本当です。信じてください。など、特設的かもしれません。ここだけの話ですと、秘密を教えるような性を聞くことがあります。相手の話を信じそうになりますが、騙されてはいけません。何度も繰り返しますが、おいしい話はありません。ないものはないのです。本当のように聞こえるかもしれませんが、そう聞こえるだけであり、騙されないでください。おいしい話はおかしい話。おいしい話は全て断ってください。両手を挙げて喜ぶのは言語道断です。話を最後まで聞かず、途中で聞かれてください。おいしい話はありません。おいしい話なら誰も殺しません。本当においしい話なら誰も話しません。人に話すと何がなるため、禁止しておこうと思います。誰も話さず黙っているはずです。自分のところにおいしい話が回ってくる時点でおかしいと思うことが大切です。何かがあると思ってください。おいしい話はおかしい話なのです。おいしい話はない。完全に理解しているなら、それだけ騙される可能性は半減する。おいしい話はない。この言葉をしっかり頭に叩き込んでおきましょう。いついかなる状況でも忘れないようにしておくことです。死ぬまで一番に見せておきたいことです。夢の中に出てくるまでしっかり頭に叩き込むことです。おいしい話はないと完全に理解しているなら、それだけ騙される可能性は半減します。騙されないで生きていくための一番の損なのです。おいしい話はないと心得る。騙されないで生きていくための30のほど、その2、自分は絶対騙せないという考え方をする。時々簡単な手口の詐欺に引っかかったニュースを見られることがあるでしょう。子供や小学生でも見られるような簡単な詐欺のニュースなどはありません。行動でありにくい詐欺に引っかかるならですが、簡単な手口の詐欺にあったニュースは意外と多い。簡単な手口の詐欺のニュースを見ると、バカにしたくなる気持ちになるかもしれません。こんな詐欺に引っかかるなんてバカだ。騙される方が悪い。自分は絶対騙せない。被害者の虫や愚かさを笑いたい気持ちになるかもしれませんが、ここは大切なポイントです。世の中に絶対はありません。絶対騙せないと思っている時点で油断が生まれています。その人の事情を指してみよう。ちょっと想像力を働かせて、その人の事情を指してみてください。その被害者は無知になるのも仕方ない年齢なのかもしれません。人は誰でも年を取り追い迎えます。公園内ではないこと記憶力や情報収集能力も低下します。周りにいた時は友人がいなかったら状況も考えられるでしょう。事情があって、孤立するような状況があると、寂しさや孤独感が覚えることがあって当然です。そんな時は親切にしてくれる人が現れると、信頼してしまい、気持ちが緩むことがあるはずです。心に余裕がなくて、いっぱいの状況だったのかもしれません。誰でも余裕がなくなるにつれて注意力が低下します。というわけで、経済的に困窮している時は正常な判断ができなくなります。貧乏になると頭も性格も悪くなるというのは本当の話です。余裕がなくて、いっぱいの時、甘い話が舞い込んでくると、天下の救いのように感じるでしょう。怪しいと笑っていつも窮地に陥っている時は、反射的に孤立したくなるはずです。たとえ、賢くて余裕のある人であっても油断はできません。どれだけ賢くて余裕のある人であっても、うっかりあります。あなたはこれまでの人生でうっかりを経験したことがあるのではないでしょうか。手取り取りされている時もあれば、単にぼっとすることもあるはずです。詐欺は、詐欺は、いかに油断のないから重要。詐欺は、人の信用をうまくついていきます。詐欺は、心を油断させるような仕組みがあります。簡単な手口の詐欺も、余裕の状況が重なると、誰でも引っかかる可能性ではありません。だからこそ、自分は絶対騙せないという考え方をすることです。詐欺は、油断のないから重要です。自分は絶対騙せないという考え方は、油断のないことはありません。詐欺の案内が少しでも頭に浮かぶことがあれば、それは愚かな案内だと、自分に注意させてください。自分は絶対騙せないという考え方をやるだけで、詐欺に対する注意しか一回します。騙せないで生きていくための30のほど、その3、営業セールス勧誘はまず疑いから入るのが得策。営業セールス勧誘があった時大切にしたい基本姿勢があります。まず疑いから入るようにしてください。いきなり診療から入るのではありません。無条件に診療するのは危険です。最初から無条件に診療するのは私を騙してくださいと言っているようなものです。営業セールス勧誘の話はまず診療ではなく疑いから入るのが基本です。もちろん何でも疑いから入るわけではありません。親や親友など信頼できる人であればいいのです。信頼できる人とはすでに長い付き合いがあります。すでに診療できる人であればいちいち疑っていません。断るために本当なのかと疑っていると相手は診療されていないのだと感じるでしょう。すでに信頼関係が結ばれている人であれば最初から話を信じていく姿勢が大切です。しかし営業セールス勧誘に関しては違います。どんな内容であろうとまず疑いから入るようにしましょう。営業セールス勧誘、魅力的な話であっても疑いから入ること。これも営業、投資の営業、新聞広告の営業。車のセールス、高速のセールス、不動産のセールス、セミナーの勧誘、中東の勧誘、ネットビジネスの勧誘、魅力的な話を信じたい信じないが当たりますが、油断は禁物です。本当だろうか、根拠があるだろうか、どれだけ実績があるだろうかと伺いましょう。魅力的な話であっても、営業セールス、勧誘は疑いから入ることです。最初は信用が出るの状態から始めます。船店や疑問点があれば相手に聞いたり、自分で調べたりしています。理由や実績を確認した上で少しずつ信じていくようにするのが特策です。信用できる人からの営業セールス、勧誘はどうするか。信用できる人からの営業セールス、勧誘の場合はどうすればいいのでしょうか。信頼できる人からの業務もやはり疑うようにしてください。信用できる人なので、ある程度話を信用できるものの 100% 信じているのは注意が必要です。半分の 50% は疑いを持っておく方がいいでしょう。信用できる人が悪意を持っている可能性も教えていません。信用している人から流れた話はいつの時代もあります。信用できる人であっても、その人が騙されている可能性も教えていません。人間関係はまず信用から入るべきだという声もありますが、それとこれとは別です。営業セールス、勧誘は一つ間違えると大金を失う可能性があります。自分だけでなく家族や友人など大切な人を巻き込んでしまう可能性もあります。冷静な人と判断の上で購入するものです。金額が高ければ高いほど慎重になっておくことが大切です。営業セールス、勧誘は相手に関わらず、まず疑いから入るのが特策です。営業セールス、勧誘はまず疑いから入るようにする。騙されないで生きていくための30のほど、その分、自分は大丈夫と思う人は被害者の分、自分は大丈夫。そんな考えに心当たりはありませんか。振り込み詐欺のニュースがあっても自分は大丈夫と聞きなす。冷凍商法が急増している企業を見かけても自分は大丈夫とスース。怪しい宗教に騙され人生がめちゃくちゃになった人の体験談を聞いても自分は大丈夫とスース。割りやすい詐欺に引っかかった人がいれば騙された方が悪いと被害者を突き放す考え方を持つ人もいるかもしれません。しかし自分は大丈夫と思うのはよくありません。自分は大丈夫と思う時点で油断が生まれています。詐欺師は心の隙を突いています。油断している人は誰でも被害を受ける可能性があります。強い人でも頭のいい人でも油断することになります。自分は大丈夫と思う人に対して詐欺話に引っかかります。怪しい話に追いついて気づけば金の損失や借金の金を後悔することになります。自分は大丈夫と思う人は被害者がいるんです。人ではない。自分も注意しよう。他人の詐欺トラブルを見聞きした時どう思うかです。自分は大丈夫と思うのではありません。自分も注意しようと考えることです。人ではありません。自分には関係ないとスースのではありません。自分にも関係していると真剣に受け止めて考えることです。自分に関係なくても自分のことのように真剣に聞くことです。テレビや新聞で見かける詐欺トラブルのニュースはどれも自分に向けて考えることです。安全に仕事を考えるための手段です。見返した考えからつまらない油断を生む。まさか自分に関係てそんな詐欺に引っかからないと思うのはよくありません。年配者だから引っかかる。無知がいけない。世間知らずなのが悪いと思わないことです。そうした見返した考えからつまらない油断を生むのです。行動に決まった詐欺はプロでもなかなか見えません。劇場の詐欺をしないと慎重な人でも動揺して判断力を失います。人の詐欺トラブルは重要な条件。詐欺の話があれば自分に関係していなくても関係しているように聞くことです。人の詐欺トラブルは重要な条件です。これは大変だ。人ではない。自分も注意しよう。しっかり心を引き締めることです。自分なりにできる対策があればすぐ取り掛かりましょう。生活を振り返る機会にしましょう。同じような場面に遭遇した時に言われたので、トラブル防止に役立つのです。他人の詐欺トラブルを見聞きした時、自分は大丈夫と言わせず自分も注意しようと考える。騙されないで生きていくための30のほど、その後、そのしたくない気持ちが強い人と私に詐欺に引っかかる。そのしたくない気持ちは注意が必要です。もちろんそのしたくない気持ちがあるわけではありません。むしろそのしたくない気持ちがあるのは普通です。正常なことであり、金銭感覚を保つためにも大切な気持ちです。誰でもそのしたくありません。無駄遣いを減らすためにも普段から節約を心がけている人も多いでしょう。節約精神は素晴らしいことです。日頃から無駄遣いに注意している人は他人の損得に敏感になっているはずです。無駄遣いを減らそうという姿勢があるのは悪いことではありません。ここで問題なのはそのしたくない気持ちが強いという場合です。なぜそのしたくない気持ちが強くなるのはいけないのか。それは他に対する執着、黙りからです。他に執着することを別のことに加える。絶対そのしたくない。一人もそのしたくない。 答えに執着すればすること、目先のことにとらわれます。冷静な判断ができなくなり、判断力も低下して、客観的な見方が難しくなります。世の中にあるさは、勝者の損もしたくない人に心当たるものが少なくありません。おいしい話があります。絶対に儲かります。など、絶対的なメリットを強調するのが定番です。答えに執着していると、今すぐに安全に反応してしまいます。儲け話があったときに、飛びついてしまい、内容を確認することなく購入してしまいます。普通が見てるような怪しい先話にも弱くなり、答えに対する執着が強ければ強いほど、客観性も判断力も弱くなります。損したくない気持ちが強いほど、まさに詐欺に引っかかるのです。答えに対する執着が強いことは、いいことではなく、悪いこと。お金に対する執着は節約志向になって正しいことに思いますが、実際は嫌です。お金に対する執着が強いことは良いことではなく悪いことです。お金に心が奪われることで知らせなさに本当に大切なことを見失うリスクがあるからです。あなたは損したくない気持ちが強いですが、損したくない気持ちが強いという自覚の相性は広がる注意が必要です。大切なのはお金に対する執着をなくすこと。騙されないためには少しが依存になってもいいと考えることです。もちろんお金を停止するわけではありません。あくまでお金に対する執着をすることが目的です。少しが依存になってもいいと考えると冷静に考える余裕がなります。自然な人が目先のことにとらわれなくなります。自然な方になって対極的な見方ができるようになります。先の話があったときに正しいという罠に気づきやすくなるのです。少しが依存になってもいいと考え、お金に対する執着をなくす。自分の立派に見せることができれば、親方に尊敬されたりします。自尊心が満たされると自分が求められたように感じ、満足できるでしょう。時には、モテることにもつながるでしょう。異性を意識していると、身を張りたい気持ちが出てくるものです。しかし、言動を超えるとよくありません。見栄張りは騙されやすいからです。身を張りたい気持ちは、これを負けになる。見栄張りは、人目を気にします。かっこ悪い自分の見られたくないため、周りからの評価を気にします。そしても、自分の立派に見せようとした結果、経済的に無理をしないです。世間体を気にして、必要ない商品を買ってしまいます。優越さんに惹かれたため、高額商品を買ってしまいます。上司の満たす才能には再現がありません。自分を大きく見せようとして、高級ブランドを買いなさい、余計な出費が増えます。見栄張りであることは、お金には弱い。声を持っていれば一流ですよ。声を持たないとかっこ悪いですよ。声を持つと持てるようになりますよ。見栄張りなしほど、今になってしまいます。わからないことがあっても、また終わりたくないので、失格をしてしまいます。必要なものを買ってしまい、財産を失うのです。人目を気にした生き方をしていると、怪しい人のような生き方になる。周りの目を気にしたところで仕方ありません。人目を気にした生き方をしていると、怪しい人のような生き方になります。人目に振り回され、自分を失います。騙されないためには、身を張るのをやめることです。かっこ悪いことを慣れてもいい、少しか印象が悪くなってもいいと考えましょう。かっこ悪くても、それが正直な自分であれば、それで良しとしましょう。身を張るのをやめられて、騙されないためにかっこ悪い自分も素直に見せていくことです。かっこ悪いところを受け入れましょう。かっこ悪いところも含めて自分です。周りからの評価を気にせず、できるだけその自分を見せていくことです。かっこ悪いと思いたいなら、どうぞ、突き放すような考え方もいいでしょう。身を張るのをやめられて、騙されにくくなります。完全に身を気にしなければ、詐欺も強くなります。身を張るのをやめる。騙されないで生きていくための30の方法。そのなら、騙されないためには、冷静なかです。感情的になっているときは重要な決断をしない。感情的になっているときは注意してください。感情的になっているときは騙されやすいタイミングでもあるからです。人間は感情の生き物です。時には感情的になることもあります。どんな時も冷静であれば理想的ですが、実際はなかなか難しいものです。思い通りにならず、痛みや興奮を感じて落ち着きを失うことがあります。大切なのは感情的になったときどうするかです。感情的になっているときは自分でないとき。感情的になっているときは理性と自制心を失っています。つまり自分が自分でないときです。感情的になっているとき重要な決断をしないことです。感情が乱れているとなかなか冷静な思考ができず、正しい判断ができません。判断力や勝利が低下していると誰でも見ているような簡単な詐欺に引っかかります。感情的になっているとき無理に重要な決断をすると後から嫌なことになるでしょう。どうしてあんなことをしてしまったのかと自分を責めることになります。焦ることはうまくなりません。感情的になっているときは重要な決断をしないというルールを決めておくのが特策です。感情的になっているなら気持ちが落ち着く時間を置く。感情的になっているならまず気持ちが落ち着く時間を作りましょう。数時間でも数日でも構いません。今すぐ決断しないといけないと思う必要はありません。一定の時間を置いて冷静になることです。変に格好して急いで決断しないことです。制限時間が設けられているなら有意義な理由をすることです。時間が経つにつれて気持ちが落ち着いてきます。特に重要な決断であることを冷静が重要です。例えば大きな買い物をするときに大きな契約を結ぶことです。重要な決断は気持ちが落ち着くまで先送りするのが特策です。普段からそういう習慣をつけておくことです。女性の場合、税もあり。女性の場合、税もあります。税前度は、このバランスが変わる影響で、どちらが観点になりますです。そういうときには、禁物です。重要な決断は、税が過ぎて心身が落ち着くまで先送りするのが賢明です。騙されない人になるためには、冷静、流せない。気持ちが落ち着いていれば、冷静な勝利のことを判断できます。怪しい話があっても、興味ありませんと一周できます。冷静というだけで、詐欺を見せる力が増加します。騙されないためには、冷静、流せないのです。感情的になっていることは、重要な決断をせず、冷静になるまで先送りする。騙されないで生きていくための30の方法。その8、一発当てようと考えている人は、騙されやすくなる。騙されやすい人には特徴があります。それは一発当てようと考えている人です。宝くじで一発当てて大金持ちになってやろう。ギャンブルで一発当てて人生を一発逆転させてやる。事業を起こして一発当てて有名人になってやろう。お酒をしてどんなことをして話すかないですが、本気で考えていないよ注意です。だって大きな気持ちがあると一発当てやろうという考え方になりです。貧乏生活から早く出したくて一発当てやろうと考えることもあるでしょう。わかりやすい人間心理ですが、これは大変危険です。一発当てやろうという考え方をしていると甘いことに弱くなります。冷静な判断、客観的な見方、長期的な思考ができなくなる。幸せな判断に目先の損得に惑わされやすくなります。最近の見方と無言の行動を見やすくなる。詐欺師は誰してもてようという差を出されて誘惑してきます。おいしい話がありますよ。あなたに秘密の投資をします。ここだけの話ですが、うまい儲け話がありますよ。普通ならこれはおかしいと気づくわかりやすい話に浅い引っかかってしまいます。また一発当てようと考えていると、最近目が浮かんでいる性や自制心を失います。自己制御が効かなくなり、無謀な行動に出やすくなります。最近の勝手が勝負に出てしまい、勝手が見られます。一瞬で大きなお金を失うことになるのです。成功の王道は人事の努力を積み重ねていくこと。一発当てようと考えるのではありません。人事の努力を積み重ねようと考えるのです。成功の王道は人事の努力を積み重ねていくことにします。時間と努力がかかって、遠回りに思いますが、最も無難であり、健全な勝負です。人事の努力を肯定すると、うまい話に惑わされなくなります。おいしい話があります。絶対儲かりますと言われても、最初の選ばんもんじゃないと、すぐ見ます。努力も何もしないで儲かるのはおかしいと思います。絶対損しない投資があります。あなたは大金持ちにさせますと言われても、それは見ないと、振り切ります。日頃から人事の努力を積み重ねていれば、最後難しい難難につき、騙されなくなるのです。人事の努力をしていると、結果として一発当てることがある。不思議な話ですが、人事の努力を積み重ねていると、結果として一発当てることがあります。成功とは、金牌が出るものです。強くて、なかなか金牌が出てこなくても、諦めないで続けていくから、ある時金牌を追い上げます。時を何かすることがあります。人事の努力を積み重ねることで、着実に強くなりにつき、実績を積み上げていきます。何より正常な金銭感覚が失われます。お金を稼ぐことの努力で、大変であるのを持って、理解することで、金銭感覚が鍛えられていくのです。普段の努力は成功の鍵。成功するなら人事の努力が一番です。何事も努力に勝るものはありません。普段の努力は成功の鍵です。圧倒的な努力と工夫を積み重ねていけば、恐れ高いから成功できます。一発逆転を選ぶではなく、人事の努力の積み重ねで成功する。騙されないで生きていくための30の方法。その9、よく最初は騙されやすい。お金に対する執着心は金銭トラブルの元になる。あなたはよく深い性格でした。もし、イエスと答えなら注意してください。よく深いと騙されやすい傾向があるからです。あれも欲しい、これも欲しいと欲張るのはよくありません。経済的統一に執念を燃やすのはいいですが、エスカレートには注意が必要です。よく深いということはお金に執着しているということです。お金に執着しているということはお金に振り回されているということです。お金を大切にすることとお金に執着することとは違います。それぞれに適なものです。お金を大切にするのはいいことですが、お金に執着するのは悪いことです。よく深いとどうなるか。よく深い方をしていると、幸せなさに冷静な勝負をします。目先の損得者、考えるのに浅い考えしかできなくなります。小さな損得でも他人に反応するため、精神的な消耗を増やし、心が否定します。当然のことなら、心の余裕も失います。よく深いとどうなることになりません。目の前に通されたニンジンを打たれるようなもの。自分では必死のつもりでも、周りから見ると滑稽に見えます。おいしい話があると、ほいほいついていくことになり、思わぬ落ちないようにするでしょう。よく深いと、わかりやすい先話にも簡単に引っかかってしまうのです。心と、で満足するのが一番。よく深いとなるのではありません。大切なのは心とです。もちろん、節約精神を忘れるわけではありません。 対局と客観性を保つため、両手持つということです。完璧を求めず、程よいところで満足する考え方を見つけましょう。心に余裕をすることです。完全なことでなくてもいい。少しが一緒になってもいい。気楽に構える方が、心に余裕がないため、冷静な勝利と判断力を保てます。ほどほどは大切な人生哲学です。ほどほどできると、お金の収穫から解放されます。さらに話も引っかからなくなり、トラブル防止につながるのです。よく引っかからない。ほどほどと考え、心に余裕をする。騙されないで生きていくための30の方法。その10、自分だけ得をしたいと考えていないか。自己優先の人は、かえって騙されやすい。得をしたいという気持ちはありませんか。おそらく誰でもあると答えるでしょう。人間ですが、得をしたいという気持ちがあるのは当然です。むしろ必要です。そのように得をしたいと考えるのは自然な人間心理です。お金は可能性です。少しでも人生の可能性を決め、夢を実現させていくためにも勇気を考えながら生きることは必要です。もちろん得をしたいという気持ちはあっていいのです。注意したいのは自分だけ得をしたいという気持ちです。自分だけ仲間と意味が一変します。自己優先の考え方になるからです。自分だけ得をしたいは自己優先の考え方。自分だけ得をしたいは自己優先の考え方です。私たちが生きる際には、みんなの同士は自然と呼び集まるという法則があります。類同の法則、引き寄せの法則とも言われることもあります。ここで一つ面白い現象があります。自分だけ得をしたいと考える人は、自分だけ得をしたいと考える人を引き寄せます。つまり、自己優先の人は自己優先の人と仲良くなるということです。みんなの同士で仲良くなる。自己優先の人同士が一緒にいるとどうなるか。騙し合いになるのです。表面上は誠実そうに振る舞いつつも相手が仕事を申し合わせます。中には最初までです。しかしなって、だんだん相手のことを知っていくと、自己優先の人だと分かっていきます。自己優先の考え方であることが分かっていくにつれて関係が悪化していきます。自分だけ得をしようと考えていると、相手の口の前に乗せられ、かえって騙されるのです。結局のことを自分の利益者考えていない状態。もちろん人間関係もうまくいきません。結局のことを自分の利益者考えていない状態です。自己優先の考え方は自然と他人のことも現れます。浅ましく卑しい熱になります。自己中心的な発言も多くなります。そうした状態ですから、人間関係の火に入って友人も失います。お金と人間関係の両方を失うことになり、友人も痛いものです。大切なのは、お金の利益を考えること。自分の利益から考えないことです。自分だけ得をしたいは自己優先の考え方です。学生時代は良かったかもしれませんが、社会人として成果を上げるなら、さらに進化させた考え方が必要です。それが、本人の考え方です。一方、の利益ではなく、双方の利益を意識しましょう。自分の利益だけを考えず、お互いの利益を考えようということです。本人の関係を整えて、双方が納得できる状態にすることです。お互いの利益を考える人は、お互いの利益を考える人を引き寄せ、次第に仲良くなります。次第に良くなり、対極的に考えられるようになります。トラブルなり、本人の方法を見せます。もちろん、騙し合いとは無縁になります。両方の関係を結べるので、交渉の人間関係を学ぶのです。自分の利益だけ考えるのではなく、本人の関係を意識して、お互いの利益を考える。騙されないで生きていくための30の方法。その11、契約内容を確認しないのは、トラブルを招くこと。商品やサービスを購入する際は、契約書を中通します。きちんと契約内容を確認しているでしょうか。契約書は読みにくいことが多いのです。長文だったり小さなだったり難しいことが伝わっていたりしています。わざと読みにくいようにしているのではないかと疑ってしまうことです。さっと話すような確認をしないです。読むのが面倒くさくてきちんと内容を確認しないまま、さらに応用することもあるかもしれません。しかし、これは大変危険です。よく内容を確認しないで応用するのはトラブルを招くことです。契約が出てきたら変更や取り消しにならない。きちんと契約内容を確認しておかないと、後からその事態が発生してトラブルを招きます。しなかったらではすみません。以上、サインや応用すれば内容を確認して同意しましたということに公的協力が発生します。契約が出てきたら変更や取り消しにならないことがあります。商品やサービスを購入する際はきちんと契約内容を確認しましょう。信用できそうな人であっても契約内容を確認は必要。信用できそうな相手ということもあるでしょう。信用できそうな人だから、いちいち契約内容を確認しなくても大丈夫だろう。その考え方はあまり言わざるを得ません。信用できそうな印象と契約内容の確認は全く別のです。信用できそうな相手であっても契約内容に連絡されれば自分に不都合な話があるです。そもそも詐欺師は信用させてから騙すという手口が出番です。信用できそうという印象だけで決めるのは大きな間違いです。信用できそうな人であっても契約内容の確認は必要です。どうすれば確認しやすくなるか。確認しやすくなることはいろいろあります。細かい字は分かりにくいなら、拡大鏡や拡大コピーを利用しましょう。紙印刷してから確認するのも一つの方法です。ディスプレイでより簡単な方法が読みやすくなります。されていることもあるでしょう。きちんと確認する自信がないなら、その契約は一旦保留します。時間に持ち帰って余裕のある時にじっくり確認します。わからないものならば、きちんと確認することが大切です。問い合わせに自分で調べたりして納得できるまで確認しましょう。契約内容の確認は時間や労力をかけて当然と考える。こうした小さな確認を大切にすることです。時間をかけて契約内容を確認するようにしてください。面倒で煩わしく手間暇もかかりますが、トラブルを防ぐための正しい行いです。特に高額であることと契約内容の確認も時間をかけることです。慎重になってやりすぎることはありません。時には数時間かけて確認することも必要です。契約内容の確認は時間や労力をかけて当然と考えてください。契約内容をきちんと確認する習慣がトラブル防止につながるのです。きちんと契約内容を確認してからサインを応用する。騙されないで生きていくための30の方法。その順に、ここだけの話、通知書は信用できない。あなたの時間にここだけの話、学習の人はいませんか。ここだけの話ですが、相手があなたの身元に気をつけて、ここで支えている。ここだけの話ですが、あの同士は愛人がいるんです。ここだけの話ですが、離婚しようか迷っています。ここだけの話ですが、彼は中愛的になったのです。映画やドラマでよくあるシーンですが、私たちの日常でもよくあります。ここだけの話、今までに続く内容は、禁止動画やデリケートな情報が一般的です。ここだけの話というフェーズには、ここではありません。あなたに特別秘密を話しますといった意味が含まれています。自分が特別な再生できるようで嬉しい感じでしょう。禁止動画を知ることができ、得したような気分になるでしょう。プライベートを打ち明けられたようなプレッシャーがあり、写真を覚えるかもしれません。わざわざ自分に秘密を話してくれたので、相手のことも信用してしまいそうです。しかし、ここここだけの話、ご推奨は必ずこのことでもここだけの話をしています。あなたという時だけではありません。他の人という時もここだけの話ですが、ポイント化しています。つまり、ここだけの話になっていないのです。ここだけの話、ご推奨を十分かけてください。その人は至るところでここだけの話、ポイント化しているでしょう。こういう人は危険人物です。秘密を守ってくれそうですが、むしろ逆です。人の秘密を守る存在です。こういう人にうっかり自分の秘密を守るものが出たりされます。あなたの知らないところでここだけの話だけど、この人は年上でしょう。相手を信じて秘密を話したつもりがまだまだ広まってしまうのです。こういう人に限って、バイデータ要素しません。ここだけの話、ご推奨に信用できる人はありません。ここだけの話、ご推奨は私は秘密を守る危険人物ですと言っているようなものです。普通に説明はいいですが、自分の秘密を聞かれるのはやめておこうなんです。自分もここだけの話、ご推奨にならないこと。ここでもう一つ大切なことがあります。あなたもここだけの話、ご推奨にならないことです。ここだけの話というフレーズをさえば簡単に相手の上半身を教えるので、最悪になりますが、やめておくことです。うっかり使ってしまうものがあなたの信用と品格を落とすことになります。ここだけのことは一つ。秘密は秘密にしておくということです。わざわざ自分から言い出しません。あなたを信用して話してくれた秘密は誰も言わないようにします。うっかり秘密を漏らしてしまうと、後からトラブルに発展する可能性もゼロではないのです。ここだけの話とフレーズを言う人を信用しない。自分もここだけの話というフレーズを秘密にする。騙されないで生きていくための30の方法。その13、稼ぎ方を教えます。の9割はマルチ商法。稼ぎ方を教えます。そんなに文句があれば注意してください。それはマルチ商法やる可能性が高いからです。自分から近づくのはもちろんのこと、相手から近づいても警戒してください。魅力的に感じても、こいこいついていかないようにしましょう。答えは誰もの心を動かせるフレーズ。答えは誰もの心を動かせるフレーズです。稼ぎ方を教えますということが起きたら、誰もがどんな内容なのか知りたいと興味を持たれるでしょう。なくしてお金を稼げる方法を知りたいと、この人が多いようなです。みんなお金に興味のないふりをしつつ、こんなにお金に興味津々です。お金が欲しい。できるだけ、なくしてお金を稼ぎたいと思っています。相手こういうフレーズは、万々万人稼ぎました。というフレーズと共に紹介されることが大半です。そんなに稼げるのが効果的な方法になろうと期待してしまいます。この人にできるなら私もできそうだと思わせるのがないことです。なくにお金を稼げる方法があれば、効果であってもすぐ、元が取れそうに思います。ここが落ちないのです。肝心の農家の内容は、肝心の農家はどんな内容なのでしょうか。改めて聞くと、教稼ぎ方を教えますという文句で人を集めてお金を分けるという内容です。商品を買わせたり、全裸に参加させたりして売り上げを上げます。何かに貢献する仕事で稼ぐわけではありません。空っぽの農家で商談して稼いでいく方法です。情報売り出しの収支からお金を分けているだけです。一言で言えばマルチ商法です。稼ぎ方を教える前提怪しい。こうしたケースに騙されないでください。これはおかしいと、指摘しても本人は言い渡されているといった言い訳をして割り出た様子を見せません。被害を訴えても自己責任という言い訳で言われます。こういう人は参加者のことを用意、信者だと思って言い出しています。 もちろん全てがあるわけではありません。中には誠実に稼ぎ方を教える業者もいますが、一部です。誠実な業者であれば、露骨な言い方をしません。普通に考えて稼ぎ方を知っていない人に教えようとは思いません。人に稼ぎ方を教えてしまうと自分が不利になるため、秘密にしておこうと思います。秘密の話をわざわざ人に教えようという時点で怪しいのです。稼ぎ方を教えますという文句で整理したら、むやみにかかわないのが賢明です。近づくのではなく、逃げてください。稼ぎ方を教えますの9番はマルチ商法です。稼ぎ方を教えますという話はマルチ商法の可能性が高いと考える。騙されないで生きていくための30の方法。その14、美味しい話がありますと言っている人は大体詐欺師。美味しい話があります。そんなセリフを言っている人がいれば警戒してください。美味しい話がありますと言っている人は大体詐欺師です。絶対儲かります。必ず得をするといった類の話も同様です。普通に考えればすぐわかります。美味しい話があるなら人に話すことはしません。秘密にしておき自分だけ得を得ようとするのが普通です。美味しい話を人に話す時点で不自然であり怪しさが 100% です。そもそも美味しい話がありますというフレーズそのものが秘密です。誠実な人であれば美味しい話がありますといった怪しいフレーズは使いません。人に美味しい話をする理由は、なぜわざわざ人に美味しい話をするのか。考える理由は一つしかありません。あなたを騙そうとしているのです。あなたは何で金庫を騙そうとしています。経済的メリットがあれば誰でも身を固めます。甘いフレーズであなたの興味関心を引いてうまく騙そうとしています。相手が何人であろうと立派なスーツをしていようとお金持ちそうな人であろうと誘いを引けることです。たとえ相手が立派な形の人であっても騙せないことです。肩書きや経歴を偽っているだけかもしれません。肩書きや経歴は自己申告で簡単に偽れます。寂しいですが、巧妙な手口で私たちに悪口をされています。私たちが想像もつかないような巧妙な手口を使っていることも少なくありません。おいしい話がありますよと言っている人がいれば無視してその場を立ちましょう。知名度のある会社の人でも無理に信用しない。知名度のある会社の人が言うなら間違いないだろう。そこが落ちなんです。上場企業であろうと有名な会社であろうと詐欺的な行為を働く可能性がありません。ニュースを見ればよくわかります。社会的価値があるにもかかわらず、詐欺行為で逮捕されるケースなどは立ちません。美味しい話を追い込み信じると、自分が損するだけで終わりはありません。家族や友人を巻き込んで周りの人に迷惑をかける可能性もあります。トラブルに巻き込まれ、あなたの役に立つことにもなりかねません。美味しい話がありますよと言ってる人がいれば、一目散に逃げる。美味しい話がありますよと言ってる人がいれば、一目散に逃げてください。絶対儲かるという話は絶対儲かりません。必ず得をするという話は必ず損します。話を最後まで聞かず、途中で聞きましょう。美味しい話が向こうからやってることはありません。美味しい話がありますよと言ってる人を避けるだけで、騙されるリスクは激減します。美味しい話がありますよと言ってる人がいれば、一目散に逃げる。騙されないで生きていくための30の方法。その15、自分が終わっているときは高額の買い物をしない。騙されないようにするためには次のルールを頭に立ち込んでおいてください。自分が終わっているときは高額の買い物をしないというルールです。ここで言いたいものは商品だけでなく契約やサービスも含まれます。あるとき自分が終わっているときがあります。辛いことがあって記憶を込んでいるとき、ストレスを抱えていて精神的に参っているとき、悪いことが続いて切迫になっているとき、自己で入院して自由が制限されているとき、人生では山もあるが山もあります。長い人生の中では病気やトラブルなどの事情から弱い状態になることがあります。しかしここが大事な場面です。自分が終わっているときは自分が自分でないときです。自分が終わっているときはあなたも知らない気持ちになるもの。自分が終わっているときは判断力や勝利が低下しています。こういうことは浅い考えしかできません。幸せはない、冷静に考えることができず、あんな買い物をしないです。普段なら騙されない話でも、自分が終わっているときはなかなか正常な判断できないもの。自分が終わっているときは誰も知らない気持ちになります。相手の営業トークに乗せられて、まいなと思ってしまいがちです。今すぐ効果が出したい気持ちのときはなおさです。自分が終わっているときに高額の買い物をすると、後から余計なものを買ってしまったと悔やむことになるのです。高額の買い物をするなら体調が回復してからにする。高額の買い物をするなら回復してからにしてください。余裕がないなら余裕をしましょう。まず大事なのは休養です。腹を満たし、十分な睡眠の時は気分転換をするなどして余裕をすることが大切です。怪我や病気をしているなら回復に専念しましょう。体調が戻って余裕ができれば本来の自分を取り戻せます。正常な思考になるため正しい買い物ができます。自分が終わっているときに契約しなければいけない事情があるなら信頼できる人を頼みましょう。例えば家族や親友です。信頼できるなら上司や先生でも構いません。相談を持ちかけ意見を聞いています。商品や契約に不自然な点があればおかしいと教えてくれるでしょう。不要な買い物であればやめた方がいいとアドバイスもしてくれます。信頼できる人なら客観的な視点だけでなく公正中立な視点も入るのでなお安心です。信頼であれば買い物に同行してもらうのも一つの方法です。自分が終わっているときは味を変えますよ。人を頼ることに抵抗があるかもしれませんが、相手の失敗に比べれば小さなことです。自分が終わっているときは味を捨てることです。余計な買い物を捨ててください。判断を誤ると後から取り返しのつかないことになりません。買い物の内容によっては返品や解約できなかったり返金されなかったりするケースもあります。素直に信頼できる人を頼むなら買い物の失敗を防ぎます。自分が終わっているときは高額の買い物をしない。高額の買い物をする必要がある騙されないで生きていくための30の方法。その16、相手の不信頼を見逃すな。不信頼は悪いことを考えている証拠。寂しいや悪業者は悪いことを考えています。普段はわかりません。頭の中で悪いことを考えていても、ニコニコしながら教えます。丁寧な態度と言葉遣いがあります。どこかだましなみをしています。表を綺麗に装っているため、感じの印象になっています。第一印象は申し訳ありません。むしろ普通の人より感じないくらいです。お互いに接しているとき、相手の本性を見るのは難しいのです。では、どこで見るか。相手が油断した瞬間、何です。相手が油断した瞬間に注目する。相手が油断する瞬間に注目してください。例えば、醤油を取り出す瞬間、トイレが戻ってきた瞬間、飲み物を飲んでほっと一息ついた瞬間です。緊張が緩んだときは気持ちが緩んで注意を行います。注目すべきは信頼がないか人間心理として考えていることは徐々に出るようになっています。良いことを考えていると良い表情になりますが、逆も同じです。悪いことを考えていると悪い表情になります。寂しいや悪徳業者は普段は表現に装っていても、油断者と損傷を表します。見合いと信頼に浮かれるのです。片方の方向で狙っていたり、見合いに何を狙っていたりです。相手を騙そうと考えていると、その心情が油断者と気持ちになります。映画やドラマでは明らかな信頼に浮かれるシーンを見かけますが、実際の現実でも普通にあります。陰で信頼に浮かれないことは取引をしない。不信頼を見逃さないことです。相手を優しさに騙されないでください。言われる優しさにすみません。お客様からあなたの目を優しくしているだけです。不信頼は何か悪いことを考えている証拠です。考えが変わったことを伝えて中断することです。もしくは、用事を思い出したとして、その場を貸したのも悪くありません。陰で信頼に浮かれないことは取引をしないのが天命です。陰で信頼に浮かれない騙されないで生きていくための30の方法。その17、給油から久しぶりに連絡があってお金が絡む話ができたことの解消。給油から久しぶりに電話が上がっていることがあります。お久しぶりです。学生時代に一緒だった名前です。覚えていますか。久しぶりに給油から電話が上がっていると嬉しいものです。自分のことを覚えていてくれたら嬉しくなりますね。相手のせいであればなおさらです。ドキッとして電話に発展することを期待してしまう自分がいます。久しぶりに会って懐かしい思い出話に話をさせます。タイムスリップしたように昔を思い出しながらしばらく楽しい時間を過ごします。ところがしばらく話している時に雰囲気が怪しくなります。話が盛り上がったところで、ところで特別の話を聞かされます。突然商品の売り込み営業が始まったり、お金を貸してほしいと頼まれたりするのです。この時は簡単や言葉では言い合わせません。久しぶりに連絡をしてきた本当の目的に分かります。この前に久しぶりに連絡してきたのか、とはいえ、もやもやした気持ちになってしまう。こういう経験をした後の話もよくわかりましょうか。ここで大切なのは相手の話に言わないことです。盛り上がった話の勢いもあるでしょう。久しぶりに連絡をしてきてくれた話の気持ちもあるでしょう。相手が言うということもあって、と言いにくい雰囲気があるでしょう。だからといって、あんな気持ちはありません。お付き合いから少しが良いのではないか。せっかく連絡をしてくれたのなら、なんとか力になってやりたい。どんどん出されたり、雰囲気に流されそうになったりしますが、気持ちを強く持って断ってください。必要ないものを購入したところで、不要なものは不要です。たまたま必要だったというケースもあるでしょう。たとえそうだとしても、その場で購入を決めないことです。必ず頭を冷やす時間を作って、慎重に検討した上で決めるようにしてください。お金を貸してくれという話もきちんと断るのが一番。お金を貸してくれという話も要注意です。お金を貸したところで持ってそもそも本当の友人ならお金を貸してくれとお願いしてきません。毎日お金を返せないとき友人まで失うことになるので本当の友人にはお願いしてきません。もし相手から借金のお願いをされたらあなたは友人ではありませんと言っていることになります。いくら話が盛り上がっていても一般的な勇気を持ってください。お金を貸してくれという話はきちんと断るのが一番です。道場は不要。困っている相手を見て心を動かされそうになるかもしれませんが不満です。余計な道場です。相手が給油だろうと言っていると怪しい話に言わないことが大切です。どういう訴えかけてもしっかり聞きましょう。給油から久しぶりに連絡があってお金が絡む話ができたら全て断るのが正解です。給油から久しぶりに連絡があってもお金が絡む話ができたらどんな話ができたら断る。騙されないで生きていくための30の方法。その18、 不安を煽って売り込んでくる層は詐欺師の定番パターン。不安を煽って売り込んでくることがあれば注意してください。不安を煽って商品を売りつける層は詐欺師の定番パターンです。まだ、価格的根拠があるならいいのです。初代者は年齢とともに低下する。新陳代謝は28周期。ただし、価格を低下していく。カルシウムの摂取が少なくなると、脳内炭素が不足して、買いがしやすくなる。そうした話を統計学や実績データとともに説明されれば真実だとわかります。統計や実績には根拠があります。しかし、注意したいのはスピーチャーの話です。スピーチャーの話は要注意。スピーチャーの話は価格的根拠がありません。あなたの耳に闇が見えます。あなたは悪用に取りつかれています。あなたの耳は悪魔が住んでいます。スピーチャーの話は言いたい放題です。不安にさせることであっても好きなので言えてしまいます。まだ明るい話はいいですが、暗い話はないと最悪です。普通のことを言われると誰でもだんだん不安になってくるでしょう。何も問題がなくても嫌な感じがしておきつかなくなるんです。人は不安から生まれた欲求がある。人は不安から生まれた欲求があります。誰でも不安になると言っても立っても落ち着きません。助長された不安を解消させたいため何かに繋ぎたくなります。詐欺師はこの心理を利用して商品を売り込んできます。スピーチャーの話で相手を不安にさせてから商品の購入を進めていくのです。例えば、あなたは悪用に取りつかれていますと脅してきた後、そうやお守りの購入を進めていきます。悪用を取りたいのはこの層が必要です。具合に入った身を守るためにはどのままになります。これは全て怪しいと考えてください。相手の言葉に持ち上げて商品を買ったことでもちろん効果はありません。相手の言葉に流れです。うっかり話に乗ってしまうと相手の思うつぼです。将来後悔することになるでしょう。スピーチャーの話に騙されない。相手の層を抜くことです。不安にさせることを言われても気持ちを強く持って踏み切りましょう。そんな層は騙されない。自分に言い聞かせ相手の愛を振り切るのです。特に心が弱っている時は勝力や判断力が低下しているため注意が必要です。不安を煽って売り込んでくる人がいれば気持ちを強く持っていったことは、その商品を信用しないのが得策です。全て怪しいと考えて間違いないのです。不安を煽って売り込んでくる人がいれば気持ちを強く持っていったことは、騙されないで生きていくための30の方法、その19、メリットだけ同調する商品には何かがある。メリットだけ同調する商品があれば注意してください。うっかり買ってしまうと後悔が待っているでしょう。メリットだけ同調する営業トークがあります。こんなにいいことです。こういう強みがあります。こんなにメリットがありますよ。メリットだけ同調されるとキラキラ輝いて見えてくるでしょう。なんて素晴らしいのだろう。気分が高揚します。一刻も早く購入しないといけない気がしています。もはや買わない理由はないように思えてきますが、ここが運命の分かれ道です。メリットだけ同調する商品には十分注意してください。メリットだけ同調する商品には何らかの重大なメリットが隠されているものです。メリットしかないということはない。メリットしかないということはありません。どんな商品でもサービスでもメリットとデメリットの両方が存在しています。メリットしか紹介されない、あるいはメリットだけ同調されるという状況に言われるのが多いことです。メリットだけ同調するのはそれだけ重大なメリットが隠されている可能性があります。つまりメリットだけ同調する要素は相手がメリットを強調してくるなら、改めてメリットを確認するといいでしょう。相手が言ってくるのを待つのではなく、こちらがメリットはありますかと質問してみてください。もし、回答を話したり、無視したりする性があれば間違いなく確信なんです。絶対その商品を買ってはいけません。何かがあると考えてください。メリットだけ強調するのはそれだけ重要なメリットが隠れている可能性が高いからです。メリットだけ強調する商品は買わないでおくのは何？きちんと社長者のことを考えているなら、メリットだけでなくデメリットの紹介もします。メリットとデメリットの両方を提示することで、きちんと両面から確認することができ、買い物の失敗を防止できます。商品の魅力に惹かれて買ってしまいそうになりますが、心を強く持つことです。メリットだけ強調する商品は買わないでおくのは何です？メリットだけ強調する商品は何かがあると考えて買わない。騙されないで生きていくための30の方法。その10、偽物を抜くのを養うには、普段から本物を抜くのを養うにはどうすればいいのでしょうか。難しい思いますが、意外に方法はシンプルです。普段から本物を抜けておくことを見つけるのです。本物には本物の本物らしさがあります。最後まで丁寧に仕上げられています。重厚感と高級感があって、品格も確信も高い。手抜きなく中途半端なところがありません。細かいところまで丁寧で真実です。本格的であり、完成度も高く、全てが美しい。それに触れただけで感動で感じ、心に心地よい余裕が生まれます。だから本物なのです。普段から本物を抜けておくと、偽物を抜けたとき違和感を覚える。普段から本物を抜ける機会を作りましょう。普段から本物を抜けておくと、偽物を抜けたとき違和感を覚えます。なんだかおかしい。どことなく安っぽい。中途半端なところがある。違和感を覚え、それが偽物だとわかるのです。本物の趣味は人の話を聞かれれば限界があります。やはり実際に感動して感じることが必要です。成功できた偽物もありますが、やはり偽物は偽物です。僕だけ本物に見せたことで本物に怒っているところがあります。最後まで許されていたり、美しさに欠けていたり、完成度がなかったりします。普段から本物を抜けていると、偽物を抜けたときに普段と違った違和感を覚えます。直感的に偽物を抜けるのです。本物を抜けるためのお金は、すぐに完成を失うための授業料。もちろん、本物を抜けるためにはお金が必要です。お金がかかるといって、何を恐れないことです。すぐに完成を失うための授業料と考えることです。お金をかけた分で本物の目で怪しまれ、監視官が身につきます。詐欺や偽物があってもきちんと気づきます。文化教養が身につくだけでなく、防犯対策にもなるのですが、実際は安いと考えることができます。普段から本物を抜けよう。偽物を抜けるためにも普段から本物を抜けておきましょう。美術館に行って本物の芸術を楽しむのもよし、古典文学を楽しんで人間の本質を発見するのもよし、一流エスパンに行って本物の美食を堪能するのもよし、ロングセラーを読んで本物の知識と知恵を見せるのもよし、本物には本質があります。本物から本質を学んでください。普段から本物を抜けていると、五感を通して本物の本物らしさを学びます。芸術的感性を養われます。本物を抜けることは人生における素晴らしい技であり、芸術です。普段から本物を抜けていると感動する機会が増えるため、人生を楽しめるようになります。偽物を抜けるために普段から本物を抜けておく。騙されないで生きていくための30の方法。その11、営業トークを飲みしない。小さなことでも自分で調べる癖をつけよう。騙されないで生きていくためには営業トークを飲みしないことが大切です。営業トークを飲みするのはよくありません。相手からの説明をして真実を思わないことです。営業トークを飲みすることと危険なことはありません。私を騙してくださいと言っているようなものです。話をそのまま信じる人は絶好の場面になります。嘘を真実のように話していることもあります。相手がそう言っている可能性もゼロではありません。そこで必要なのは自分で調べる癖です。自分で調べる癖をすること。おかしいな。本当かな。わからない。そう思ったことは全て自分で調べる癖をすることです。聞いたことのない会社なら会社名で調べています。実は実際していない会社だとあることがあります。調べていくうちに会社の声が見つかり、各業者だと気づけることもあります。第二期の商品ですと言われても無理しません。有害なのでも言います。インターネットで調べれば本当に人気があるか客観的な評価があるでしょう。すでに説明を受けた内容でも念のため自分でも確認しています。話していることは本当なのかと伺ってみることは大切です。相手を疑うのは良くないと思うかもしれませんが、その確信は良くありません。自分で調べてみると説明内容と大きく違っていることがあります。明らかな嘘を言っているなら怪しいと気づきます。少し調べてみるだけで何らかの情報がつかめるはずです。どんな調べ方がわからなければ、どんな調べ方を調べてください。インターネットで調べたことが正しいとは足りませんが、少なくとも無条件に信じるようには賢明です。調べ方にセンスやテクニックは不要。調べ方にセンスやテクニックが必要と思うかもしれませんが、考えすぎです。もちろん細かく調べたらセンスやテクニックも必要になりますが、普通に調べただけでは不要です。検索エンジンに知りたいキーワードを入力するだけのことです。当たり前のことは当たり前にするだけです。自分で調べるのは少し面倒くさいもの。面倒くさくて、まあいいやと落ち着くのはよくありません。特に小さなことを調べるのは面倒に感じますが、そこが正念場です。面倒くさい気持ちに紛れてください。騙されないためには自分でこまめに調べる習慣が欠かせません。手間がかかると言っても小さなことです。自発的に調べる癖をつけておけば、違和感に気づきます。小さなことでも自分で調べる癖をつけましょう。人手間をかけることが詐欺罪の防止につながるのです。営業トークを飲みしない。小さなことでも自分で調べる癖をつける。騙されないで生きていくための30の方法。その12、セールスや勧誘の断り文句は興味ありません。で十分。セールスや勧誘を断るとき、あなたはどんなことを伝えますか。きついことを断ると相手が嫌われるかもしれない。物件の言い方をすると相手を不快にさせないか。雑なことを言い方をすると自分の印象が悪くなるのではないか。いろんな不安があると断ることに心が迷いなしです。特に悪いから断ると逆上されるかもしれないと不安に思う人もいるでしょう。相手の気分が一切余計なやつを考えることが多い。親切に誘ってくれた相手に敬意を払うため丁寧な言い方を断れようとしているかもしれません。しかしその相手は余計です。丁寧に断り文句を考えないことです。相手で考えているうちに相手に言い詰められてしまいます。断り文句は相手で考える必要はありません。興味がありません。断り文句は一つだけです。興味がありません。これだけでいいのです。今どちらにお住まいですかと聞かれても興味ありませんと返しましょう。どういったお仕事をされていますかと聞かれても興味ありませんと返しましょう。確実な収入はいかがですかと聞かれても興味ありませんと返しましょう。会話の流れがおかしくなってもいいのです。スムーズな会話の立ち取りは無視して OK です。 興味ありませんという人とはとにかく不要ですという表示になります。断るときは一般に重要です。うやむやな言い方をしているときちんと断れません。したがって断り文句は興味ありませんで十分です。あらかじめ興味ありませんというセリフをしっかり覚えておきましょう。口癖にしても構いません。セールスや勧誘を断るときは興味ありませんというフレーズを使うのが効果的です。話の途中からは言いにくいのでできるだけ冒頭で断りましょう。余計な心配は不要です。親切に誘ってくれた相手に申し訳ないと思う必要はありません。親切に誘ってくれた場合相手はセールスです。答える理由はありません。雑な断り方をすると自分の印象が悪くなりそうと思うかもしれませんが、そもそも印象が悪くなっているのです。断りの方が自分の印象を心配したところで仕方ありません。自分の印象が悪くなってもいいと思うことです。断りすぎたら場合はどうするか。断りすぎたらどうしようと思うこともあるでしょう。興味ありません。口癖になってうっかり断りすぎることもあるでしょう。断りすぎたら後でこちらから声をかければいいのです。相手のことは後からでも間に合います。締め切りを過ぎていても相手にとってはうやりにつながるため対応してくれることが多いでしょう。万一間に合わない場合は仕方ないと思えばいいことです。神様からやめた方がいいと言われていると思えば心の整理もつきます。セールスや勧誘を断るときは興味ありませんというフレーズを使う。騙されないで生きていくための30の方法。その13、減点につながらない強さを見つける。大切なのは欲しいかどうか、買い物失敗を防ぐために重視したキーワードがあります。それは減点です。減点に強くなることは買い物に強くなることです。あなたは減点強い方ですか弱い方ですか。減点に弱い傾向があるのは良いカードです。会員減点のサービスです。当然だけの減点アイテムです。1日10食だけの減点メニューです。期間限定の商品です。先着30名様限定です。8月限定の特別セールです。もちろん限定は維持することは問題ありません。消費者の購買意欲を高めるための正当な手段です。もちろん冒頭です。販売促進の定番の手段であり、多くの企業で採用されています。しかし、ここに落とし穴があります。限定としては誰でも心を押さえます。早くに見なければチャンスを失うと焦る気持ちが高まります。人は限定を示されると魅力的に見えてしまうもの。自然と手に入れたい気持ちが強くなります。チャンスを逃したくない気持ちになる。限定を置くと自然と欲しい気持ちが強くなります。これを信じなくて希少性の原理と呼びます。希少性があると価値が高いように錯覚してしまい欲しい気持ちが強くなるのです。今のうちに買わないと損するという気持ちになる。限定に惑わされると正常な判断が難しくなります。限定に惑わされない。限定とはいえ不要なものを買っても仕方ありません。不要なものは不要です。以下、限定に魅力を感じようと、いらないものを買ってしまうと余計な運と出費を増やされ、セールスでは限定効果が確認利用されます。私たちの事業では至るところで限定という言葉が載っています。限定という言葉をうまく言わないと言っても過言ではありません。言葉に希少性の原理を示されるため、それに応じない対策が必要になるのです。どうすれば限定に強くなるのか。どうすれば限定に強くなるのでしょうか。対策1、希少性の原理を理解する。まず、人は限定に弱いという心理傾向を知っておくことです。希少性の原理を理解しておくことです。知識は無理です。知識としてそういう心理傾向があると知っているだけでも違います。限定という言葉を聞いて欲しい気持ちがなくても、いつものことないと冷静でいられます。あらゆる購買意欲を忘れるようになります。対策2、欲しいかどうか、ではなく必要かどうかで考える。限定に心が揺れた時に思い出したい判断基準があります。欲しいかどうか、より必要かどうかで判断しましょう。感情を抜きにして考えることがポイントです。欲しいものであれば買いません。必要なものなら買います。必要なければ限定であろうと癖がついていようととにかく買いません。冷静に必要性を判断することです。いらないものなら一旦断ることが大切です。限定に足りない強さを見せる。限定に心が揺れた時は欲しいかどうかではなく必要かどうかで判断する。騙されないで生きていくための30の方法。その14、情報弱者は寂しいものになりやすい。寂しい会社は高齢者になります。高齢者は頭の良い意識を持っているケースも多いため、なおさら寂しいターゲットになりやすい。高齢者が被害に遭いやすい原因の一つとして情報に弱いことが挙げられます。高齢者はパソコンやスマートフォンといった情報通信機器を十分使いこなせない人が目立ちます。情報にアクセスできないとテレビや新聞だけの情報が現在は情報社会です。情報通信機器を使いこなせないと知りたい情報にアクセスできずバラバラになります。何でも聞いた情報を飲みしてしまう傾向が強くなります。情報に弱くなる、つまり情報弱者になってしまうのです。知りたい情報があってもアプローチすることができないと解決できません。情報弱者は自分で情報を調べることができないため大きな不利益を生む可能性があります。情報に出しにくいと詐欺も騙されやすくなります。情報社会になった今、情報通信機器を使いこなせないことがリスクを考えることです。情報通信機器を使いこなせるようになっておく。パソコンや携帯電話を持っていられるだけできちんと使っていくことが大切です。知りたい情報にアクセスできるよう普段から使い方を見せておくことです。完璧に使いこなせる必要はありませんが、普通に使えるようになっておきたい。検索エンジンから知りたいキーワードを入力するだけです。自転車運転より簡単で、車の運転より安全です。情報通信機器を使うことで、情報を確認したり、口調を確認したりできるようになります。複数のキーワードを組み合わせれば、より深い情報にアクセスできます。能動的に調べたことは、意識のため、よくも残りやすくなります。この中では、情報に弱くなる一方。今さら使い方を見せても仕方ないと思わないことです。ここまでいると、ますます情報に弱くなる一方です。情報に弱くなるだけでなく、時間からも取り残されてしまいます。年齢を重ねるにつれて、思い越しが悪くなるのですが、自分に向き合うことも必要です。情報調査になる必要はありませんが、すべて情報者からは抜け出しましょう。情報活用の力を見せ、情報力を高めましょう。情報通信機器を使いこなせるようになることが、プラグ会社につながるのです。情報通信機器を使いこなせるようになっておく。騙されないで生きていくための30の方法。その15、世の中に安全な頑固保証はない。この商品は頑固保証です。失敗しても頑固なら保証します。頑固保証なので初心者でも安心してください。頑固保証という言葉を意識することがあるでしょう。頑固保証とは投資の運用にあたり金融商品の購入投資にあたり元金がないことを保証する意味があります。つまり頑固なリスクがないということです。元金がないなら安心だね。頑固保証なら最高じゃないか。頑固保証なら初心者でも大丈夫だろう。そのすることが何か安心できるように思えるでしょう。初心者向けでも気軽に始められそうな気がします。特にリスクを恐れる人は強い魅力を感じるのではないでしょうか。頑固なリスクがなければ安心できるように思いますが、油断は禁物です。投資は本来リスクがつくもの。頑固保証を飲みしないでください。普通に考えれば頑固保証はありえないことです。投資は本来リスクがつくものです。リスクがあるからこそ投資であり、時には頑固の失うリスクもあります。頑固保証は全ての運用者に渡って頑固のなかなかないことを意識しますが、本当にそうでしょうか。世の中に絶対ないように頑固保証もありません。思わぬ経済状況が決まることもあるでしょう。そもそも頑固の保証する会社の倒産すれば、ほとんどなくなります。でも可能性もあれば、未曾有災害もあります。保険に入っていても保険詐欺のためになる可能性もゼロではありません。たとえ国や政府が頑固の保証する金融商品であっても、途中で打ち切られたり更新が変わったりする可能性があります。国などと投資で断する可能性もゼロではありません。きちんと投資の信用を理解している人なら、担保保証は年間にあることを知っています。本当に突き詰めて考えると、完全な担保保証はありないのです。完全性保障を目指すものは注意する。特に中小企業は完全性保障を目指すものです。完全な担保保証を 100% 担保保証など、完全性保障を目指すことは怪しいと考えてください。わざわざ完全性保障とするのは危険です。強い言葉を使うのは担保保証と聞くと安全な金融商品だと安心感を覚えますが、こういうことは危険なことはありません。国、政府、企業に問題がない限り、担保の保証されますという意味で考えることがないでしょう。世の中に完全な担保保証はないのです。完全な担保保証はありえないことに気づく。騙されないで生きていくための30の方法。その16、大きな買い物をするときは人に相談する癖をつける。あなたは大きな買い物をするときに迷って誰かに相談するタイプですか。自分のお金は自分のものです。どう使おうと自分の自由です。誰かに使い方を命令されたくありません。買い物をするとき、いちいち相談なんて知らないと思うでしょう。もちろん小さな金額であれば相談なくてもいいのです。細かい買い物のために相談するのは手間も時間もかかって現実的ではありません。頻繁に相談されると相手の迷惑になることもあります。小さな買い物であれば自己責任の上、自分で決めた方がいいでしょう。しかし大きな買い物であれば念のため人に相談しておく方が安心です。大きな買い物は大金になります。買い物に失敗したときのダメージも大きいからです。社会的になると客観性が失われ必要性判断が曖昧になるからです。いちいち相談しなくても大丈夫と思う人もいるでしょう。相談に抵抗感を覚える人もいるはずです。自分のことは自分で決めたのもありますが、そこが落ちないです。社会的になると客観性が失われます。その結果、妄想内されとした必要性判断が曖昧になったりするのです。自分だけの価値判断も限界があります。自分では健全に感じても他の人から見ると違和感や不自然に気づくことがあるでしょう。自分では上手いと思っていても一時的な興奮作用のため不安すぎていることもあります。だからこそ相談が有効です。何らかのアドバイスをもらって休止やられることもあります。買わなくても解決できる手段があれば教えてくれるかもしれません。怪我や病気で弱っている時であればなおさらです。自分は大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、鍵は禁物です。自分は大丈夫と思っている時点で違和感が生まれています。 問題ないように見えても、誤解や見落としがあるかもしれません。冷静に考えることの限界とは、冷静になったとしても、限界があります。思い込みがあるからです。思い込みは自分では気づきにくい。思い込みは誰かに指摘してもらわなければ気づきません。どれだけ冷静になっていても、自分が正しいと思い込んでいる状態では気づくのは困難です。人に相談することで客観的な意見になっています。思い込みに気づき、たくさんもないのです。大きな買い物をするときは、人に相談する癖をつけ。大きな買い物をするときは、人に相談する癖をつけましょう。あなたを理解している人であれば、親身になって相談に乗ってくれます。信頼できる人に相談すれば、客観的な視点から真理や必要性を判断してくれるでしょう。人に相談することは、誰でも迷惑でもない。相談することは、恥じないか。相手の迷惑になるのではないか。どれも世の心配です。人に相談することは、恥でも迷惑でもありません。むしろ強がって人に相談しないことの方が恥ずかしいことです。相談を遠慮している方や思い込みに気づかず困るくらいではないことがあります。相談するだけなのようです。身の回りもして謙虚に相談していることです。謙虚な視点ならば相手も心よく相談に乗ってくれるでしょう。気軽に相談できる関係を築いておくこと。気軽に相談できる関係を築いておくことも大切です。普段から人間関係を大切にすることで信頼関係を築いておきましょう。身近に相談できる人がいるというのは心強いことです。大きな買い物をするときは人に相談する癖をつけてください。消費者で生計を維持していながら、パートナーへの事前相談は必須です。買い物の失敗を防ぐだけではありません。詐欺や宅業者に騙されないために心がけてもありません。大きな買い物をするときは人に相談する癖をつけておく。気軽に相談できる人間関係を築いておく。騙されないで生きていくための30の方法。その17。どれだけ人の意見を聞いてもいい。ただし最後は自分で決めること。人の意見の迷いにしていませんか。もちろん人の意見の聞くのはいいのです。聞く方がいかでも OK です。客観的な意見を聞くことでそういう考え方があったのかと驚かされることがあります。自分の思い込みに気づくことがあるでしょう。違いが広がったり、考え方が柔軟になったりすることも少なくありません。話を聞くだけのようです。いろんな人の意見の聞けば様々な考え方に触れることができるでしょう。人の知恵を解釈することでより賢い聞き方ができるようになるのは間違いありません。しかし人の意見はあくまで人の意見です。人の意見の正解と思い込みはよくありません。どれだけ人の意見を聞いても最後は自分で決める癖をつけてください。犯人証を頼って物事を決めるとトラブルのもとになります。うまくいかないのですが、問題はうまくいかなかったときです。あなたのせいでこうなった、どうして責任を取ってるのと揉めることになり、人間関係に切断しております。大事な人を失うこともなりかねないのです。人の意見はあくまで参考として受け止める。人の意見を飲みにしないことです。人の意見を聞くことはあっても、過信や申し訳ありません。自分が弱ってもないのに最初から人を頼るのはよくありません。責任を持つためにも何事も自分で決める癖をつけることです。仕事も就職も結婚も相談するのはいいですが、最後は自分で決めるようにしてください。人生に関わる決断ならなおさらです。人の意見はあくまで参考として受け止めることです。人の意見はどれだけ聞いてもいいですが、最後は自分で決める癖をつけましょう。自分で決めると思うからこそ責任が生まれます。責任は大変なことですが、成長のためには必要です。失敗や間違いがあっても自分が悪いと思うので反省を促します。結局のところ自分のためなのです。どれだけ人の意見を聞いても最後は自分で決める癖をつける。騙されないで生きていくための30の方法、その18、おやすみなますという勧誘は嫌だと思っていい。つい反応してしまう魅力的な英語文句があります。おやすみなますです。契約を聞いていませんか。今よりおやすみなます。こちらの申し込みと何の料金が今よりおやすみなます。チラシを買っていたり、看板を持った営業マンであったりします。なんて魅力的な人となるでしょう。節約は整理。費用が安くなるのは誰にとっても歓迎です。普段はさっと営業文句を聞いている人でもおやすみなますには弱いものです。わざわざ安くなる情報を教えているなんてなんて親切なのだろう。安くなら申し込んでみようかな。優しさに心が動きます。警戒心が緩んで申し込みを検討する人も多いことでしょう。ここが落とし穴です。結論から言うと、おやすみなますという勧誘は嫌だと思ってください。おやすみなますという勧誘は本来のやり方を何しているからです。普通に考えてわざわざおやすみなますという勧誘は自然。企業のボランティアではありません。あくまで営業を目的とした企業です。安くなら売り上げが落ちることになり、自分の首を絞めることになります。本当に売り上げが落ちるような営業をしていたら営業失敗です。私になります。キャッシュが減っていき、最悪の場合倒産します。普通に考えてこの時点でおかしいと気づかなければいけません。どこかにお金が足らないんだ。相手こういう方には目が離ます。契約内容を細かくチェックしてください。加入条件だけでなく解約条件までチェックしましょう。どこかにお金が足らないんだ。なるはずです。特に小さな字で書いていることには要注意です。通信費は払っても電波料金も取られる。半額と書かれていても実際は初月だけ。最低料金が設けられていて、社内に解約すると、あなたの担当請求される。何らかの条件やルールになって最終的に企業側が儲かる仕組みになっています。企業側が儲かるような仕組みになっているから積極的におやすみなすという大文句で勧誘しています。おやすみなすという甘い勧誘をそのまま信じるのはよくありません。おやすみなすとそのまま信じて購入すると相手が高くなります。ならば本当に安くなるケースもありますが、十分検討しておくことです。本当に安くなるのかしっかり吟味してください。本当に安くなるものは営業されない。もちろん本当に安くなるものもあります。そういうものは企業側が積極的に勧誘することはありません。大々的に告知されることもありません。こちらからは申し込めるというケースが大半です。多くの人に申し込まれると売り上げが下がってしまいます。あくまで営業企業です。良心的な営業担当者であれば教えてくれることもありますが、少ないと考えておやすみなすという勧誘は本当かどうか見ることが必要です。見る自信がなければおやすみなすという勧誘は全てミスという方法でもありません。一律無視というルールには頭を下げる必要がなります。おやすみなすという勧誘の時点で怪しいのですが、合理的です。詳しく話を聞くためなので再開しておきます。おやすみなすという勧誘は基本的に怪しいと考えて契約する。申し込んだら十分に条件内容を確認した上で契約する。騙されないで契約の30の方法、その19、最新の詐欺情報には目を光らせておく。テレビや新聞では定期的に詐欺トラブルのニュースが流れます。この中にあったニュースもあれば、各業者に騙された事件もあります。ここで答えることがあります。詐欺トラブルのニュースを見て、驚くと思うだけになっていませんか。驚くと思うだけではありません。自分には関係ないと思うのはよくありません。油断はトラブルのことです。最近はこういうケースがあるのか、自分も気をつけようと思うことです。詐欺も進化している。詐欺も進化しています。どんどん新しい形式のものが生まれていて更新されています。古典的なパターンが続いても最新のケースは気づきにくい。最新の詐欺はパターンが行動だったり、重層的だったりして見破るのが難しくなっています。新しい詐欺のパターンはそういうケースを知っておかなければ気づきにくいもの。息子の怖いものはありません。そこで役立つのが定期的な情報収集です。知ってさえいれば注意を強化できる。普段から詐欺トラブルのニュースをチェックして目を光らせておきましょう。定期的な情報収集を通して最新の詐欺パターンを学んでいくことです。おきのく、自分には関係ないと無視するのではありません。自分に関係があるかもしれない。最近の詐欺はどんなものなのだろう。最近はどういう詐欺パターンがあるのか。警戒心を怒らず、入念に情報をチェックしておくことです。知識として知っておくだけでも違います。知ってさえいれば注意を強化できます。あらかじめ、アクションを受けて詐欺に気づきやすくなる。例えば、最近の詐欺が劇場から増えているというニュースがあるとします。劇場からはターゲットを騙すために複数のそれぞれの役を演じているということを言います。大変高度で手本なことですが、実際にそういう詐欺が増えています。こうした情報をあらかじめ、アクションを取るのが大切です。把握しておくのは同じ前に騙しの手口は次々に新しいものが登場しています。新しい手口であれば知らなかった。自分も気をつけようと中断につながります。すでに知っている手口であっても再確認になるためにはなりません。テレビや新聞では詐欺トラブルのニュースをチェックしておきましょう。詐欺トラブルに強くなるための大事な習慣です。最新の詐欺情報には目を光らせておくことです。中断に弱いはないのです。普段から詐欺トラブルのニュースをチェックして最新の詐欺パターンを把握しておく。騙されないで生きていくための30の方法、その30、何日トラブルにあったらこそこそ隠さずきちんと公表しておくのが賢明。注意してもトラブルになることがあります。人間ですから完璧ではありません。注意しても詐欺が崩さず騙されることがあります。この手口は注意していてもなかなか気づくのが難しいもの。うっかりというのは誰でも起こります。どんなに注意していても 100% はありません。特に新しい詐欺パターンは気づくのが困難です。大切なのは詐欺に引っかかったことです。トラブルを隠し続けると裏でそのようになる。人には恥ずかしい。自分の手も差すようになさない。詐欺にあったにもかかわらず、自分の印象が悪くなることを避けるため隠し続ける人がいます。確かに自分のことであり、公表にはないように思いますが、ここがポイントです。被害を黙っておくと、上手をつけることになります。嘘を隠し続けるために嘘をつかなければいけません。上手をつけるために別の買い物をしなければいけなくなります。借金を隠すために、さらに借金をするためになることもあるでしょう。相手に嘘が必要になって、余計な費用が増えます。いつかあるのではないか、と気がします。そうして、訳があらない別の詐欺に引っかかってしまうのです。後になってまいると、もっと大変な事態になります。どうして言ってくれなかったの？と責められ人間関係に被害があります。時間をかけて続けられてきた信頼関係が崩れてしまうのです。 先に騙されてしまった後ろめたさが隠したくなる気持ちはあるでしょう。自分の印象が悪くなったり評価をしてしまったりなど抵抗があるかもしれません。普段私は大丈夫と豪語していたらなおさら言いにくいはずです。たとえそうだとしても、詐欺に遭ったときは恥を忍んで公表しておくのが賢明です。特に身近な人にはきちんと報告しておきましょう。うっかり詐欺に遭ってしまった自分に対する責任でもあります。正直に告白することが身近な人に対する誠実なして。自分の評価が下がったり印象が悪くなったりするかもしれませんが仕方ありません。現実として受け止めることです。しかし、誰かに責められたりするかもしれませんが、懸念の一つとして受け止めましょう。正直に告白することが身近な人に対する誠実な姿勢です。一時的に評価や印象が悪くなるかもしれませんが、こそこそ隠してられるような話です。きちんと公表することで詐欺の情報共有もなります。あとは正直に話してくれてありがとうと感謝されるでしょう。自分の注意喚起だけでなく、身近な人の注意喚起にも役立ちます。公表するのは、見や、態度をしている一環でもあります。見や、態度に屈しているかに、いずれまた詐欺に引っかかります。きちんと公表することで、見や、態度から対抗され詐欺に強くなるのです。詐欺にあったときは、こそこそ隠すのではなく、身近な人にきちんと公表しておく。騙されないで生きていくための30の方法。まとめ、その1、美味しい話はないと心得る。その2、感情的になっていることは重要なことなので、冷静になるので先を急ぐ。その3、他人の参加者を意識したとき、自分は大丈夫と油断せず自分も注意しようと考える。その4、少しは急になってもいいと考え、他人に対する執着となす。その5、身を張るのをやめる。その6、営業をセールする管理はまず誰から入るようにする。その7、一発逆転を選ぶのではなく、地道な努力の積み重ねで成功する。その8、よく聞かならない。ことごとと考え、心に余裕をつく。その9、自分の利益で考えるのではなく、本人の関係を意識して答えの利益を考える。その10、きちんと契約内容を確認してからサインを押す。その11、ここだけの話とフレーズを言う人を信用しない。自分もここだけの話というフレーズを禁止する。その12、稼ぎ方を教えますという話は、毎週の可能性が高いと考える。その13、美味しい話がありますよと言ってる人がいれば、一目散に逃げる。その14、自分が弱っているときは、高額の買い物をしない。高額の買い物をする必要があるときは、信頼できる人を頼る。その15、借りて信頼を頂けないとは、取引をしない。その16、給与が久しぶりに連絡があっても、お金が絡む話が出てきたら、どんな流されずいっぱい断る。その17、不安を煽って売り込んでる人がいれば、気持ちを強く持っていっぱい断る。その18、メリットまで登場する商品は何かがあると考えて買わない。その19、偽物を見抜くのが足のために普段から本物に触れておく。その10、営業投稿を飲みにしない。小さなことでも自分で調べる癖をつける。その11、セールスや管理を断るときは興味ありませんというフレーズを使う。その12、限定に使えない強さを見せる。限定の心が揺れたときは欲しいかどうかではなく必要かどうかで判断する。その13、情報通信機を再構成するようになっておく。その14、完全な根本調査はありえないことに気づく。その15、大きな買い物をするときは人に相談する癖をつけておく。気軽に相談できる人間関係を築いておく。その16、どれだけ人の意見を聞いても最後は自分で決める癖をつける。その17、普段から先ほどのニュースをチェックして最新の詐欺パターンを把握しておく。その18、お安くなりますという勧誘は基本的に怪しいと考えて警戒する。申し込んだら十分に条件内容を確認した上で契約する。その19、運を高めるためにお金を使う。その30、詐欺犯に遭ったときはこそこそ隠すのではなく身近な人にきちんと交渉しておく。